主イエスがここに集っている私たち一人一人に向かって、柔和な人たち、柔和な人たちは幸いである、彼らは血を受け継ぐである、柔和なあなたは幸いである、あなたは血を受け継ぐであろう。そう今私たち一人一人に主イエスが宣言をされておられます。今日共に聞きましたマタイによる福音書5章5節、柔和な人たちは幸いである、そして主イエスの言葉は先に聞いておりました2つの教え、心の貧しい人々は幸いである、悲しんでいる人々は幸いである、この2つの幸いとは違って、この2つは貧しい、悲しい、悲しんでいる、いわばネガティブな言葉がここに載っておりましたけれども、この柔和と書かれているこの言葉、この言葉はネガティブでもなものではないし、また柔和というのを、まあ、優しい、優しい人たちは幸いである、そう解釈すれば、まあ、誰もが受け止めることができるような教えのようであります。優しい人は幸いであると私たちが聞くと、ああ誰にでも、まあ、優しい人になれば、あそうすれば自分は幸せになれるのかな、まあ、みんなに優しくしていれば、まあ、周りの人と争いが起きないし、みんなと平和に暮らすことができて幸せなのかな、まあ、そのように想像できるのではないかと思います。そして、あでは優しい人になろう、あそのために頑張ろうと思う人も出てくるでありましょう。しかしここで言われているこの柔和という言葉は、これは単に優しさを表すだけの言葉ではないのであります。柔和の、まあ、柔らかい、柔らというこの文字から分かるように、これは、まあ、柔らかさを持った、まあ、優しさなのであります。この逆、柔和の逆というのは、これは固くな、硬い、まあ、頑固なのであります。意固地になって、まあ、他者や、まあ、隣人の意見、隣人の思い、他者の意見を受け止めることができない、そのような心の硬さを持っているものが、まあ、頑固でありましょう。ですから柔和というのは心の柔らかさがあり、他者を受け入れることができる、他者の思いや意見を受け止めることができるものなのであります。さらにそれだけでないのであります。柔和な人とは他者だけではなくて、自分自身を柔らかく受け止めている人でもあります。良い自分でなく、ダメな自分、弱い自分、心の貧しい自分を受け止められる柔らかさを持っている人なのであります。他者を受け止められるという人であっても、でも良い自分じゃないと絶対にダメだと思っている人に、思っている人はですね、ある意味それは柔和な人ではないのであります。自分を受け止めることができていない、他者を受け止めるけれども自分にはストイックだ、それがいいというふうに、他者に優しく自分に厳しくがいいというふうに言われたりもしますけれども、そうではない、これはこれも心が固くなら、まあ、頑固な人と言えるのであります。柔和な人というのはそのように、まあ、他者を受け止めることができ、また自分自身も柔らかく受け止めることができる人なのであります。このように、あ、じゃあ柔和な人とは自分も他人も受け入れられることのできる人だということを、まあ、踏まえて、主が柔和な人々は幸いであるとそう言われたのだというふうに考えると、あ、私たちにとってはこれはとてもハードルが高い、やたらハードルが高い教えだなというふうにそう思ってしまったり、まあ、ならば頑張って他者も自分も受け入れるような人にならなくちゃと、そういうふうに考えてしまうでありましょう。でそこで今日共に考えたいことがあります。それは 私たちは自力で自分の力で自分を柔らかにできるのか、柔和なものになることができるのかということであります。もし自分の力で柔らかになることができるのであれば、この幸いの教えというのは、いわば、毎回言ってますけれども、 How to のような、 How to を教えるような巷の教えと同じになるのであります。柔和になれば幸せになれる、イコール、自分の力で柔和になることができて、そして自分の力で幸せになれるということになってしまうのであります。自分の力で自分の思いまた性格を自分でコントロールすることを覚えれば、私たちは柔和になることができるのでありましょうか。無理やり自分の感情を抑え込んで、他者にこう何か言われた時に、では自分の感情を抑え込む、そして他者や他人の意見をこう受け入れるということが柔和であるというふうに言えることでありましょうか。それは要はそこにある自分の感情を受け止めることになっているでありましょうか。私たちは自分の力で柔和になろうとするとき、私たちは自分の理性を用いて、こういうふうに思っちゃいけない、怒っちゃいけないんだ、受け止めるんだ、そういうふうに理性を用いてですね、感情や自分の思いを抑えつけていることに気がつきます。でそれが果たして今自分のことを顧みたとしても、振り返ってみたとしても、それが柔らかな心と言えるでありましょうか。そうではないでありましょう。そのような人は柔らかな心にしようと思っていますけれども、それは自分の手で力ずくで、思いでですけど、自分の理性でですけれども、心の形を整えようとしているのであります。そのように考えると、ますます私たちというのは自分の力では柔和になることというのは決してできないのではないか、そのような結論に至るのであります。ではこのイエス様の教えというのは何の意味があるのかと私たちは思ってしまいます。私たちは自分自身で柔和になることができないのに、そんなこと言われても、できないのに言われても全く無意味なんじゃないかと、そう思う人もいるでありましょう。私たちは自分の力では柔らかになることはできません。しかし私たちは唯一主イエスによって、主イエスの力によって柔和なものになることができるのであります。でまず、じゃあどういうふうにそうなることができるのか、まず私たちはですね、他者を受け止めるということをしようとしますけれども、他者を受け止める前に、自分と意見違ってもそれを受け止めよう、無理にこういうふうに受け止める前にですね、自分を受け止めねばなりません。自分の嫌なところ、弱さ、心の貧しさ、愛すことができないようなその自分の持っている悲しみをですね、そのことを自分の力で抑え込んだり、それを強制したり忘れたりすることをやめねばなりません。ではこの自分の嫌なところや嫌な記憶、弱さ、悲しみをそのまま受け止めるということは私たちにできるでしょうか。それは私たちにはきつすぎることなのであります。嫌な記憶、悲しみのことを考えてみても、私たちは自分の力だけでそれを受け止めようとしても、でその悲しみが特に身近なものの死や愛する人の死のように、とてつもなく大きなものであるのならば、私たちは一人でその悲しみであったり、弱さを受け止めることはできないのであります。私たちはそのような悲しみの前で唯一できることといえば、その悲しみの事実をなかったように忘れようとすることであります。日常で思い出そうとしない、それは先ほど言いましたけれども、心を固くしているのと同じであります。悲しみが重すぎるので、心を固くして受け止めることをしない。それが私たちができることになっています。しかし、 そのように心固くなにしていても、それは根本的な解決にはなっていないのであります。このように私たちは他者ではなくて、考えてみれば自分自身ですら自分のことを柔らかく受け止めることはできていないのであります。前と、まあ、その前の前のこの礼拝の中で、悲しみや心の貧しさ、それを持っている人はイエス様に頼ることができ、そのイエス様は私たちの罪を受け止めてくださり、また悲しみを受け止めてくださり、死んでくださって、また罪のために生まれる悲しみ貧しさを主が共に背負ってくださっているということを聞きました。私たちはこのイエス様の罪、そして悲しみをも受けてくださる、その柔和さによって、そこに柔らかさがあるのであります。その柔らかさによって私たちは担われている、救われているのであります。イエス様は誠に私たちのすべてを受け止めてくださいました。それは私たちの弱さ、私たちの貧しさ、私たちの悲しさ、私たちの罪も、そのすべてをイエス様が引き受けてくださいました。イエス様がその罪を持つ、自分を引き受けてくださり、背負ってくださり、許してくださる、でこの方が誠に柔和な王なのであられます。この方の柔らかさを見たとき、私たちはそこに驚きを覚えます。驚きじゃない、悲しみも覚えるかもしれません。この方は侮辱をされても、唾をかけられても、殴られても、鞭打たれても怒り狂うことはありませんでした。心固くして、復讐心によって心を満たされませんでした。むしろカルバリの丘に向かって進みゆく、苦悩も悲しみもすべて受け止めて進みゆくのです。その偉大な柔らかな心を持って耐え忍びながらです、あなたを愛される主がそのようにして十字架にかけられたのであります。その主が、柔らかな主が、私たちをも柔らかに受け止めてくださって、背負って歩かれてくださって、背負って歩いてくださって、あなたの悲しみと貧しさを背負って、あなたの罪を背負って、柔らかに受け止めて歩かれたのであります。その主ゆえにですね、ただイエス様が私を手を受け止めてくださっているがゆえに、私たちは今の自分を受け止めるのであります。弱くてまだ未だに罪を犯す、そのような自分であっても、その今の自分をイエス様が許してくださっている。だから自分も自分を許す、受け止める、主が許しているのに、その自分を自分が許さないのであれば、それは柔和な王の働きに文句を言って、難癖をつけているのと同じなのであります。主が受け止めている自分を自分は受け止めない、このことは主の祈りの中で、我々、罪をあなたが許して、私たちが隣人の罪を許しましたから、私たちの罪を許してくださいというふうに言っているように、主が私たちを許してくださっているから隣人を許すと言ってますけれども、主が私を許してくださっているから私も私を許すということがなければならないのであります。弱くてまた罪を犯す、心すぐ固くしてしまう自分を受け止めなさい、受け止めるというのは、それは今の自分がずっと同じ状態でそのような弱くて固くなままで我慢しろということではありません。私たちを主は新たなものに変えていこうとされています。その約束も私たちは与えられています。今は貧しく弱く悲しむものであっても、主に信頼し、その弱い自分をイエス様に明け渡すことで、イエス様はその私たちを新たなものに変えていってくださいます。イエス様を信じて 自分を明け渡し、イエス様とつながることで、そしてイエス様に注がれた油と聖霊に私たちが預かることで、私たちは新たなものに変えられていくのであります。それは具体的に言えば洗礼、告白し洗礼を受けることと同じであります。イエス様に許された自分を許し受け止めるとき、そのとき私たちは初めて柔和なものとしての歩みを始めることになります。私たちは自分の心を柔らかにされ、自分の貧しさも悲しみを受け止められるようになったとき、今度はそこから初めて隣の人の貧しさ悲しみに目が行くようになるのであります。この世界には、かつて私がそうであったように自分だけを頼りにして生きている人々がいる、自分をも頼りにできないことに悩む人々がいることが見えてくる、自分も隣の人も許すことのできない人が見えてくる、自分も隣の人も受け入れることができない人々が多くいるということが見えてくるのであります。今まで見えてなかったものが見え始めてくる。鱗が落ちたように、この世界には私たちを含め大きな喪失という悲しみを受け止めることができず、感情を殺し呆然自失となっている人が多くいます。この世界を見て神様は私たちにこのような地を受け継ぎなさいというふうに言われています。このような地を支配しなさいと、そう言われています。でこの地の支配というのは、今日の5節のこの地を受け継ぐということと関係しているのであります。この地上を支配しなさいということは、創世記その一章の26節以下で書かれているのであります。動物たちをこう治めなさい、そしてこの世界を治めなさいということを主はおっしゃられています。それが人間に与えられた本来の使命なのであります。それは神様の支配がこの地に起こるために、神様は私たちを用いてくださろうとしているということであります。神様の支配というのは、それは力による支配ではなくて柔和な愛による支配です。ですから私たちがこの地を治めなさいと言われているとき、それは力によって人々を怖がらせたり、人々の心を恐れて支配したりして、この地上を治めようとすることを神様に求められているのではありません。イエス様が力を捨て、名誉を捨て、命も捨てて私たちを受け止めてくださったように、ただその愛と柔和さによってこの地に生きる人々を受け止め支配しなさいと、そう言われています。しかし私たちが持ち合わせている柔和さではこの地の全てを受け止めることはできないでありましょう。私たちが世界の全ての人の貧しさや悲しさを受け止めようとすれば、その重さで潰れてしまいます。愛する人の悲しみを受け止めようとしても、自分自身が潰れてしまうようなことすらあります。また私たちは自分自身を受け止めることもできないものでありましたから、そのような私たちの柔和さ、忍耐の力ではそれを耐えることできないのであります。しかし私たちは受け止めることができないのでありますけれども、誠に柔和な王であられる主イエスは全ての人の全てを受け止めてくださいます。それがおできになる。私たちは隣にいる一人の悲しみも、自分の力で受け止めようとするならば受け止めることができません。それは自分も受け止められないような弱いものだからであります。私たちが自分の悲しみを自分で背負うことができるようになったのはなぜだったか、それはイエス様が共に背負ってくださっているということを知ったからである。そしてその先にある希望が示されたからでありました。イエス様を信じて頼っているがゆえに、自分の悲しみや貧しさと向き合い、それを受け入れ担うことができるようになったのです。イエス様抜きではこの世にはできません。私たちは隣の人の弱さや悲しみを背負うことはできません。で、私たちはどうするべきでしょうか。主にあって私たちがまず始めること、初めの私たちの柔和な働きというのは、隣人を拒絶しないことでありましょう。 そして私たちはあなたと同じように自分も自分の弱さや悲しみを持っています。しかし私はそれらをイエス様に共に担っていただいていますと、その人に伝えることでありましょう。そしてニューアナ、あの方のところに行きましょう。その方、あなたを待っておられますと、その隣人に進める。このニューアナ王と私たちの愛する隣人との出会いが、まあ、この地上を出会いがこの地上で起きるとき、私たちの今見ている現実、私たちの生きている場所というのは、それはもう荒野のように乾いている場所のように見えます。自分のうちは永遠の命の水で満たされていて潤っているようですけれども、自分の家族をもう一度見直したとき、自分の職場を思い起こすとき、そこはエデンの園になっているでしょうか、あれのではないでしょうか、そこに命の水が流れているでしょうか。しかし隣人が主と出会ったとき、その荒野のような乾いた何もない大地であった、その私たちが生きていたその場所が、主と隣人が出会ったときに、その人に永遠の命の水が与えられ、その隣人と一緒にいた場所にですね、永遠の命の水が泉のごとく湧き出し、そこから川となり流れ、その乾いた大地を潤し、そこから草木が燃え入れ、香り豊かな花々が咲き、豊かな実りを得る大地と変わっていくのであります。私たちの周りに生きる人たちがイエス様と出会い、イエス様の愛とその柔和さによって救われ支配されるとき、この地は、私たちのその場所は、今は見えない終わりの日の新たな大地と、まあ、その同じ豊かさを味わうことになるのであります。同じ大地と、その地は同じ大地と変わり、そして私たちはそこにいるとき、その大地の豊かさを味わうことができるのであります。神様は終わりの時に私たちに新しい命を与え、また新しい天と新しい地という、まあ、全てが新たになった世界を私たちに与えてくださる、そういう約束と希望を与えてくださっています。しかしただそれだけを待ち望んで死に急ぐ、まあ、その終わりの日のその日を待ち望んで、この地上ではもういい、死んだ方が楽になれるんじゃないか、そのように死に急ぐようなものにならぬようにですね、神様は配慮してくださっています。私たちがこの世で無意味に生ける屍とならぬように、この世で生きる意味と使命を今も与えてくださっています。でその使命とは何か、その使命とはこの地、あなたが生きているその場所、あなたが生きているその場所にいる人に神様の愛の支配が及ぶようにすることなのであります。私たちがイエス様に受け止められ、自分を許され、イエス様に受け止めていただいたとき、私たちは柔和なものとなり始めました。その私たちがその隣人と出会い、その人を受け止めるとき、私たちは誠に柔和な方を私たちを通して指し示すことになります。私たちの愛する隣人家族がイエス様と出会い、イエス様に受け止められる、そのようにして柔和な愛の支配が私たちの周りの場所に広がっていくのであります。永遠の命という恵みの水がそのあなたの大地に、まあ、エデンの園の世界に広がる4つの川のようにですね、広がっていくのであります。そして豊かな実り、そして宝が、宝石がですね、この地に生み出されていくのであります。私たちは救われ、柔和なものへと新しくされ、この世のために、この地の救いのために用いられるものになっていく。でここに、まあ、一つの幸いがあります。しかし主に愛されている兄弟姉妹たち、最後にこの地を受け継ぐということが示す終わりの日の幸いをもう一度確かめ、私たちは味わいたいと思います。それをこの地上でもうしばらく生きる私たちの糧、 持っておく、ポケットに入れておく糧としたいと思います。その糧となるものは約束であります。将来訪れる終わりの時に、完成された新しい大地、新しい地、すなわち神様の愛によって完全に支配された、そこには強情で争い合う者や頑なな者はいなくなっている。またいわば頑なな自分も去っている。心砕かれた魂を持つ柔和な者たちであふれる、その新しい地を私たちが受け継ぐ、その約束を主は与えてくださっています。ダビデは詩編でこう語っています。今日の箇所です。柔和な者は国を継ぎ、豊かな繁栄を楽しむことができる。神様が腐敗した人類のあらゆる痕跡を、その灼熱によって滅ぼされた後で、この地上は再び備え付けられ、御使いたちが新しい歌を歌いながら下ってきて、その新しいエルサレムが神様のもとから出て天から下ってくる。それからは戦争があったこの地上には二度と戦いのラッパが鳴り響かない。剣も槍もなくなり、武器もなくなり、もはや人々が戦の方法を学ぶことがなくなる。柔和な者はその時その国と地を所有し、あらゆる丘と低地は喜ぶ。長い千年の時を通じて、あらゆる豊穣な平野は喜びと平和と楽しみとの叫びでどよめきます。願わくは主がそれをお送りになり、私たちが皆この新しいエデンを所有する柔和なものになるように。この終わりの日の大地、この約束を私たちはポケットに入れて持ち歩きたいと思います。いつでも確かめて、そのことを確かにしたいと思います。私たちが新しく生まれているとしたら、私たちは生きる限り自分があの柔和で減り下ってくださった主イエスに従うものであるということ、そのことを自分の喜びにしたいと思います。愛する主イエスは今私たちに言われます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心の減り下ったものであるから、私の首輝を負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。願わくはここにいるすべての者が主イエスのもとに集い、許され、抱きかかえられ、慰められるように。キリストのゆえに柔和を学び、今新しい地を受け継ぐことができるように、愛する隣人が主を知り、その恵みの大地に共に立つことができるように祈りましょう。主よ、心固くなな私たちを柔らかにしてくださろうとしていますことを感謝いたします。いまだ自分を振り返るとき、それぞれの魂と心と顧みるときも、振り返るときも、私たちは固くなさを覚えます。しかしそのような私たちに向かって、主は柔和な者たちよと呼びかけてくださいます。そうであるのならば、すべて主がそのように私たちの心を砕き、血を通わせて柔らかにしてくださったに違いありません。私たちの目に、また私たちの心にそれを感じていなくても、主はもうその新たに生まれさせ、新たに柔らかにしてくださっている、その働きを始めてくださっていますことを感謝いたします。どうぞその恵みを私たちで終わらすことなく、私たちが今建てられているその場所、そこにおいて主の柔らかさと愛と満たすとで満たすことができますよ。あの愛する家族、その人をどうぞあなたが捉えてくださり、出会ってくださって、同じ恵み、同じ 終わりの日を待ち望むものとしてくださいますように。兄弟姉妹たちとの関係をどうぞ終わりの日のエデンの園のように豊かなものとしてください。ここに渇きがなく、また争いがなく、互いを受け止め合うことのできる主の園のように、私たちの群れを変えていってください。主の青草の上に座らせてください。また迷い出た羊をそのうちに戻してください。救いを求めている魂をその大地に招いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを届き主イエスキリストの御名によって前にお捧げいたします。アーメン。